西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮支店の歴史と題して、ゲストティーチャーに西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹さんをお迎えしてお届けしております。森田先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週1回目は西宮支店の始まりと発展ということで、今年が67回目ですね
、
ということで伺ったんですが、今年も7月1日から7月9日までの会期で行われるという、なんかあれなんですって、私なんかこういろいろエントリーをして、じゃあ何日に持ってきてくださいみたいな感じでこれって運営されてるのかと思いましたら、搬入日が決まってて、とりあえず誰でも持ってったら受け付けてもらえるんですって。
そこであ
の
出品表書いてもらったら、出品料納めてもらったら結構です。
そんな結構ラフというか、じゃあ何点集まるかとか、どの部門が一番多いかとかっていうのは、もう蓋を開けてみなきゃ分からない。
まあそうですね、傾向は分かりますけれども、実際あの例えば立体なんかね、長所なんていうのはでかいのを持ってくるときは一つあるか増えるか変化で全然スペース違うんでしょうね。それは
すごいですよね、これ。いや、ということで、まあ、あのぜひぜひ今年もご覧に、ね、なっていただきたい。というか、まだ今から出すねんって。
そうですね、まだ一生懸命作ってる人はあるじゃないですか。
そうですね、そういう方はぜひ頑張っていただきたい。搬入日は6月の17、18の2日間だそうですので、まだ間に合いますね。
まだあの生乾きの家持ってきた人もありますから。
さらっといてみたいな。
そうです。
でまたあの、ね、出品なさらない方はぜひあの鑑賞者として参加していただきたいです。教育文化センター2階の市民ギャラリーで7月1日から7月9日まで開催でございます。さあ、その西宮支店なんですが、これ展覧会であると同時に、まあね、あの優劣がつくというか、賞が選ばれるというか、ね、それをまあ皆さんその高みを目指して頑張ってらっしゃるわけで、ということはそれは誰が審査するんだろうと、ね、その審査員の方々なんですが、これが今日は歴代審査員きら星のようなメンバーと題して、本当にきら星のようなすごい方が過去審査員を務めてらっしゃるんですね。
そうですよね、本当あの戦後すぐから始まりましたけども、はい、まあ、いろんな方あの有名方いっぱいおられます。で結局あの支店とか工房店に作品が集まるかどうか、まあ、決まるの一番最初の理由、一番目の理由というのはやっぱり審査員の顔ぶれですね。やっぱり誰が審査するのか、それで応募するかとか決める、はい、あるいはあの先生に見てほしいから応募しようと、そういうのになるので、の審査員の顔ぶれがやっぱり一番大事です。
その審査員の先生方を集めるのはどなたが集めるんですか？
今当初教育委員会は市でしたので、市が、お願いして、選んでるわけですね。
はあ、でも逆に言えばこれだけ歴史のある支店ですから、そこの審査員に選ばれるというのが嬉しいなと思ってくださる方もたくさんいらっしゃるわけですよね。でも何百点というのを審査しなきゃいけないという、これはかなりエネルギーいりますよね。
そうですね、大変でしょうね、はい、あれは
大変でしょうね、うん、その専門分野のものを主に、
そうです、もちろんそうです。洋画先生は洋画を見ると、はい、写真家の先生が写真を見るということになります、うん、ただその今ね、この前もおっしゃってましたけども、そのグラフィックとか、はい、コンピュータグラフィックとなってきて、どの分野なんやろと。
そうですよね、分野をまたいでみたいなのも結構ありますよね。
だからそれはもう出品する方がこれは洋画で出そうと、うんうん、実は洋画のこの先生に見てもらおうということがあるわけですよね。でデザインで、あ、今年デザインこの先生審査してたら、この作品見てくれ、評価してくれるんちゃうかなとかいうふうに持ってこられるというところがあります。
ということは審査員の顔ぶれというのはとても大事だと。
だからあの美術系の大学の先生が審査に入っているときは、そこの大学の生徒たち、まあ、先生もあのおっしゃっていただくしね、作品に出て持ってこられると、おっしゃっていただくのも、その美術系の大学の 学生たちの作品も増えるしとかいうこともあります。
なるほどね、まあ、ちょっと流行的なものもある、あったりもするんでしょうしね、さあその歴代審査員きら星のようなメンバー、例えばどんな方がいらっしゃいましたか。
は
い、
だからものすごい始まって以来すごい方いっぱいおられるんで、とりあえず名前だけ申し上げますと、
はい、
まあ、洋画部門でしたら辻愛蔵、須田国太、河野道忠、津田川一、藤井二郎、亀井貞夫、松井翔、今竹七郎、西村勲、大石格也。
本当に知ってるっていう方の名前が並んでますよね。
日本画部門でしたら秋田選挙、大野幕府、それから寺島指名、山下真紀、柳沢水月。
すごいですね。
賞でももうやっぱり日展のもう審査員クラスですよね、はあ、住谷格尊、木村知石、前衛の方でしたら藤原聖堂、そして有田候補、はあ、写真はもう本庄功郎、長崎稔、大野豊、うん、デザインに今竹七郎、今竹七郎の洋画も両方ですけども、それから娘さんの今竹みどりさん、それから、松本福吉、服飾の方でしたら原田和恵、で長宗は山口真紀夫に小林陸一郎、うん、工芸で荒木隆子、坂口隆、まあ、もう言い出したらもうキリがないんですよ。もう他にもいっぱいおられます。
そうですね、はい、いやそんな方に審査してもらえるんやったらって ね頑張る気持ち分かりますよね。じゃあ、まあ、全員こんな方っていうのを紹介していただいてると番組終わってしまうので
そうですね、キリがありません。
そうですね、ちょっとその、まあ、名だたる方が
何人か
顔を揃えてらっしゃるんですが、はい、その中の何人かをちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、そしてまず洋画の方で須田国
太、この方はね、あの街道を行くの挿絵 でもう有名な方です。
ユニークな方で、はい、大体風貌からしておかっぱ頭にジーンズ、うん、つなぎを着ておられて、もう一回見たら忘れないし、はい、その作品も本当は一回見たら忘れないんですよね。
ですよね。
戦前はもともと武将画でスタートされて、その後関西に活動の拠点を移した後に中小画に転向されます。その後また、武将画も描くわけですが、それが、今おっしゃった昭和46年から週刊朝日で連載されました司馬遼太郎の街道を行く、
はい、
これの挿絵です。これで平成2年、亡くなる年まで897回だから その897回ずっと司馬遼太郎と一緒に旅をされて書かれてるんですよね。
まあ、ファンの方多いですよね。
多いです。そうです。でさらにこの方は書とか焼き物にも書かれていますね。いろんな作品作られてます。
はい、
とにかくもう本当ユニークな人で
そうだったんですか。
若い、はい、これ関西来る前、若い時の話ですけども、
はい、
写生するのにね、須田さんが気に入った場所があると、うん、そこはたとえ道の真ん中であってもこの大きな看板させて、
は
あ、でその時に地面にぐるりと円を描くんですね、はあ、で要するに中に入ってくるんだと言うんです。
道でしょ
そうです。で誰かうっかり道足を踏み入れたら、はい、もう睨みつけるんですけども、
わお、
その形相がすごいいうのはこの時ゴッホに傾倒しましたから、絵の具で髪の毛を黄色い色に塗ってたりして、
いや
もう睨まれたら人はもう変人なんとかしてくれとかでもう交番にいたし思うんですけど、
はい、
逆に巡査の方はね、うん、いや人は悪意ない人だから、うん、あんたの方が避けなさい
うわ
言われたようです。
もう認められてたんですね。
そうですね、そういう作品が良ければいいわけですよね。で、一緒に旅された司馬遼太郎が言うんですけども、
はい、
須田さんの言葉というのは地味毛量に話す言葉で、うん、人間に語る言葉ではないと、はい、道元の言葉はもう一回に言うけど、須田国太郎はそれ以上にわからない我が金のようだと言って、要するにスケールがでかいんですよね。
あ、
ですから本なんかにも出てきてますけど、矛盾的対立平衡とかね、才、の実存、同時平存、何のこっちゃようわからないけど、わかるのはね、同心、子供の心ですね、同心養心、心霊的直感、ごめんなさい、霊感的直感、要するに子供の頃のインスピレーションという感じですね。だから本当幼児の好奇心とか想像力、そういう自由と破壊、そういうものがもう、はい、 生き方そのものとつながった作品、書も面白いの書かれてますしね、
はい、
あの本当面白い作家です。
へえ、でもその人格というか人物像がそのまま作品に投影されているという、
こだわらない。
は
あ、だからあのよく言ってたあの須田さんの絵はね、裏にあの題名とか何年生で書いてあるんだけど、はい、それ信用したらあかんよと。
なんでご本人がお書きになってるんじゃないんですか。
適当に
適当に、あらまあ、
だからまずいつの時代の作品かいうのも調べるのがまず大変です。
も
うこだわらないんですよね、やっぱ画面で勝負だけですから、そんなタイトルどうでもいいわけし、
はい、
いうことようです。
へえ、そんな須田さんが審査員としてね、どんな風に評価をいろいろなさ
った。直感的に、
直感ですかね、パッと見て
でしょうね、
うん、何がこう訴えてくるかみたいな、そういうパワーみたいなものをご覧になったんでしょうかね。でも須田先生に選んでいただいたっていう方はめっちゃ自慢やったでしょうね。ねえ、そうですか。まあ、その須田国太さんも、審査員の一人だったと、
はいはい、あと洋画でも忘れられないのはやっぱり津田川一さん、
はい、
それからその、阪神淡路大震災に、うん、亡くなるんですけども、竹木西町にあの古い農家に住まれてたんですけど、はい、そこが倒壊して太い針が降りてきて奥さんと共に亡くなられてます。
残念ですよね。
もともと大阪で生まれて、初めは文学詩を書かれてたんだね、詩人だったんです。しかし日中戦争とか太平洋戦争2回召集されて、それと時代が、変わってきて前衛、当時彼は前衛の詩人として神戸詩人と入ってたんですけど、その仲間が特攻に検挙されたりと、そんなことがあって、須田さんの関心が文学から海外へと変わっていきます。で最初は戦後最初は具体的な具象的な表現からだんだんリズム感のある力使い線によるスタイルを確立していきます。で日本ではもちろんサンパウロビエンナーレなんかの国際展にも接近し、日本代表する作家として認められるようになっていきます。だから線と簡素な色という色面という限定された要素を言いながら、もともと詩人だった理由もあるんですけど、詩情豊かな表現があります。でしかも面白いのはね、線をね筆で描くんじゃないんです、はい、布切れとかね、
はい、
面白いのは注射器に絵の具を入れて、それで描くと、
はい、
そういうことによって自分のその鼓動とか呼吸のリズムに合わせたものを作っていくようなことをされてました。
は
あ、それとこの前の伊藤さんも同じようにあれですけども、やっぱり生活の場が即美術のとの接触の場でなかったらいけないということで、
うん、
例えば自宅を開放して、
はい、
作品展を毎年のように昭和37年からされてます、はい、でそれは、そこでジャンルを超えていろんな作家が集まって、いっぱい飲みながらやんでもあるんですけども、対話していきます。それは、はい、架空通信展と美術館というのが発展します。これは昭和55年から昭和60年までの宿和の黒剣口のあたりに大きなテント張りましてね、そこでプロは問わず出品して、だからその美術館とかそういったところで見るんじゃなしに、日常空間の延長したところで作品を見ようということをされてますね。
まあ、移動美術館ではないです。移動はしませんけど、でも屋外の野外美術館みたいな、はい、
見てたら古い映像見てましたら、そのテントの中を展示したり、子供が自転車で走ってたり、ね、横犬散歩してる人がいたりとか、僕もこれ見に行ったんですけども、はい、子供連れて散歩しながら見に行った覚えがありますから、そういうところでプロン、もう両方ですけども、一流の作品、本永さんの作品もあるし津坂さんの作品もあるという空間がありましたね。
結構本当にオープンなんですよ ね、
すね、
はい、ご自宅がね、本当に小学校の、私通ってた小学校の近所だったんで、行き帰りにね、結構入ってええねんとか言って、みんな子供たち入ったり、庭でなんかうろちょろしたりしてましたよね。それだけやっぱりもうすごくオープンに全てを
構えてね、
自由
に話しに、自分が息するようにやっぱり芸術も吸収しようと、
ね、ということは、西宮の、ね、本当に高木西町のあのエリアに、やっぱりなんかすごくこうね、今日構えられたっていうのも、なんか市民としてはとても嬉しいですね。そうそう、あそこだから、なんかああいう、ね、作品が生まれたのかなみたいなふうに思うと、はじゃあそういう蔦勝先生も審査員でらしたというか。
真摯でしたね、本当。
はあ、すごいですね。
それからあと洋画とともに一時はデザインの審査された方で、はい、今竹一郎さんがおられます、はい、で今竹先生は今竹さんはちょうど阪神電車の開通した明治38年10月5日、うん、神戸市で生まれています、
はい、
でデザイナーとか絵描きでやっぱり成功したら東京へ行く人が多い中で、うん、今竹さんは94歳で西嫁して亡くなるまで関西で活躍されています。
はい、
でまあ、彼の思い出話を聞いたりしてると、もうやっぱり幼児期に三宮元町で育って、もう5歳でレストランのビーフシチューを味わえたと
ハイカラな生活、
生涯洋食屋と
あ
で外国語映画やとか、女学生のコーラスやピアノを聴いて育ったって、まあ、要するに、まあ、1920年代神戸のそういうモダンな感覚で、だからそれを持ち寄してデザイン、まずデザイン界にデビューするわけですね。でもちろん洋画も描かれてまして、春洋画に出場されて、モナリザをテーマに作品を描かれてましたけども、
はい、
まあ、純粋美術とデザインをいずれも造形創造面において同じもんやいうことで、どちらにも力を入れておられました。で要するに今竹千代知らなくても要するに皆さん多分風には暖とか、
はい、
メンソレータム、はい、関西電力のマークとか、亡くなりましたけど南海ホークスとか、
はい、
白鶴ですね、ま、前の白鶴ですけども、
はい、
ゴンバンド、オーバンドと、
はいはい、
そういうデザイン、
だから西宮市の広報、知ってる知ってるっていう方多分たくさんいらっしゃった、未だにね、本当に愛されてますよね。
ああいうのもされてます。だから22歳で、神戸大丸に、それこそ宣伝部、デザイナーというのはなかったのも宣伝部に雇われますし、3年後に高島屋に引き抜かれて、デザイナーとしてやっていきます。
そうなんですか。いやでも当時のデザイナーの方っていうのは本当に斬新ないろんなものを生み出されて、 それが、ね、今もまだ脈々と愛されてる、 そんなものをいっぱい作り出されたんですね。へえ。いやなんかご本人も賞も受けてらっしゃるみたいですね。
もちろんデザイナーでは戦前に昭和10年に明治チョコレート、
はい、
女の子はチョコレートを後ろに隠して持ってるポスターで、はいはい、商工、商工大臣賞を受賞され、はい、それあと、まあ、それきっかけで、まあ、有名な企業から広告をやりくる、うん、でまあいろんなことするんですけど、要するに容器 のデザインから広告、うん、宣伝、新聞の宣伝、そんなもん全部手掛けて、まあ、総合的なプランナーとしてのデザインもされていたということですね。
そうなんですか、はい、西宮市の広報も、
そうですね、
ね、広報誌も
グラフ西宮とかいろんな監修していただいて、
らしいですね、はい、で今リークル君という、
そうそう、
ね、ゴミのリサイクルの、そうそう、シンボルマークのね、はい、キャラクターも、
そうです、今竹さんですね。
すごいですね。だから本当に我々の身近に今もいっぱいなんか
あります、
作品があるという、
はい、はあ、例えばゴンバンド、ローバンドなんてのあれ1950年ですから、昭和26年ですけども、
うん、
そのデザインがですね、4年ぐらい前かな、グッドデザイン賞を受けられますから、要するにその昔にしたデザインが今も生きてて、
で最近グッドデザイン賞ですか。
そうです
。すごいですね、はい、それって
4年ぐらい前かな。
は
で、まあ、一番面白いと怒られますけど、先生のね、眼鏡がね、
はい、
左右左手見でレンズの形違うんです。ちょっと歪んで、
あれ、
色彩
なんかそれは言われがあるんですか。
いや人間の顔はね、
はい、
左右対称違うやろうと、視野から対称にせえへんねんって言ってたと。だからとにかくお茶目でね。
ちょっと変わってありますか。
面白い人でしたね。
で、そしてお嬢様のね、みどりさんもデザインのね、そうそう、
今審査員をされてますね。
ということはやっぱりお父さんの背中を見てというか、やっぱりその活躍ぶりで私もってことだったんでしょうかね。
今度一遍オーダー聞いてみますよ、どないやるか。
そうですか、はい、まあ、その今竹七郎さんも、じゃあその洋画とデザインと両方審査員、
ね、まあ、後半ずっと洋画ですけどね。
はあ、デザインです。そうなんですか。その他にはどんな方が、
と例えば日本画でしたらですね、うん、昭和30年代審査の中にあの寺島紫明と山下真紀の名前が見えます、はい、で、あの明治の初めの日本画というのは、まあ、浮世絵から流れてくるんですけども、うん、そこで活躍してたのが東京、今鎌倉に美術館あると思いますけども、鏑木清方という、
はい
はい、でその鏑木の弟子で、東の神水、西の紫明と言われて、東 の伊藤新水、
はい、
で西にいたのは寺島紫明ということで、うん、あの昭和11年からずっと高等院に住まれていたんですけど、この寺島紫明さんです。で、寺島紫明の美人画というのはあの、単なる丸顔とかうりざね顔ではなくて、うん、まあ、おきゃんでもない、うん、あのちょっとふっくらとした丸みがあって、視線は何か傍陽として、うん、なんか何どっか遠く見てるような、あるいは静かに見てるというような感じですね。そういう絵を描かれてた人です。で、大谷美術館にも2点持ってますので、
はい、
まあ、割とあの日本画展の時は出してますので見られてます。で、山下真紀の方も高倉町に住まれてたんですけども、これもあのこの人も洋画と日本画両方描かれて、あるいは仏画ですね、はい、仏さんの絵も描かれた多彩な人で、
はい、
この作品もあの大谷結構あります、あの人気ある作品です、
う
ん、
そうい
う方が審査されてたと。
はあ、で日本画部分、
はい、で書で言えばもう何と言ってもあの住谷角村と木村知石、
はい、
日程の審査員ですね、もうされた方たちです。特にあの住谷さんはあの、まあ、昭和25年に結成されます、あのされました西間市書道協会、当時は市がついてた西間市書道協会の初代会長と、
はい、
日展にも審査出品されてました。
うん、
で兵庫県の、書作家協会の理事長なんかもされてます、
はい、
で多分皆さんご存知、あの久保町には宮水発祥の地って表が碑がありますよね、あの字を書かれた、それとか、一律西宮高校とか西沼警察とか、
うん、
西沼市議会の門票があると思うんですけど、ああいうの書かれたのは住谷さんの方です
。そうなんですか。
で日展の審査員をされたのは木村知石さんで、
はい、
西宮支店という大事も書いていただいたのはこの人です、
うん、そうですか、
まあ、この二人は、まあ、すごい人たちです ね、
ね、
まあ、他にも全員、ね、藤原清蔵さんとかずっとおられますけども、
はい、
あの漢字ではこの二人がすごい人ですね。
は
それから写真部門に行きますと、
はい、
あのやっぱり本庄光朗、
うん、
あの日本の前衛写真のいうのはあの面白くて、昭和10年代1930年代に割と盛んになります。
うん、
で大阪ではなにわ写真クラブというのがあって、うん、まあ、アマチュアなんですけども、ここで、本庄、いろんな人が活躍されています。
うん、
で芦屋でしたら花屋官兵衛とかね、
はい、そうですね、
全員の写真がいっぱいあったわけですけども、うん、でそんなところで、本庄光朗もそのなにわ写真クラブに参加されて、
はい、
主にヌード作品ですけども、うん、特にハイコントラストの光をポーンと当てて中間的な海中を飛ばした、そういう力強い作品、光る曲線とかいうのが有名です。その後もスローシャッターとかマルチストロボ、間欠的にストロボ光らすことで、うん、真っ暗なところにあるヌードがちょっとずつ動いていくという、だから、まあ、写真に、まあ、動きを取り入れた、そういうことをもう戦前からされてたと。
すごい方ですね。
はい、でこの方もだから昭和24年にできました、西宮写真美術協会か、これここでも、もう指導に当たってられますし、まあ、言うたら今の審査員、支店の審査員、長崎さんと木村さん、大野さんとかも含めて、まあ、ほとんどはもう本庄さんの弟子が、今はもうその孫弟子が、
はい、
されてると。
へえ。
という状態ですね。
すごいことですね、まあ、まさに本当に歴代審査員きら星のようなメンバー、もう本当今日のタイトル、本当にそうなんだなと改めてね、お分かりいただけたことと思います。
工芸の方でもですね、はい、まあ、次回にまたお話をしたいんですけども、はい、今日お話したいってやっぱり特に坂口隆さん、要するに西の目で今陶芸人口こんだけあるのを広げたのこの人の功績なんですね、はあ、戦後社会教育の方で青年学級とかで陶芸教室やるんですけど窯がないんですよね、だから手ひねりで作品作って焼けない、うん、で当時まだ学生やったんですけども、坂口さんが、内出かどっかで家に窯があったのでそこで焼いてきていただくという形で指導していただく、でその後各公民館が電気館も置いて陶芸教室にするようになっていくと、まあ、あっちこっちで先生この指導されるんです。だから本当西の目で今どこの公民館に行っても電気館があって、陶芸教室やってますけど、そのまあ広めたのはこの人の功績ですよね。だから、まあ、ひょうひょうとした人でしたけども、そういう形で、まあ、教えるのがしていただいたいう方ですよね。
そうなんですか、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、洋画とデザイン部門で審査員を務められ、メンソレータムとか関西電力ゴムバンドの広告デザインを生み出した方はどなたでしょうか。
はい、これが今日の問題でございます。先週の答え、そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。でもさっき伺ってびっくりしたのはゴムバンドのねデザインがちょっと前にグッドデザイン賞を取った。
確か2013年に、ね、そう要するに長く愛されてるグッドデザインというのは、はい、
そうですよね、うん、まさに生まれてからもう20年もというまさにそれはグッドデザインなんでしょうね。という、そのデザインもなさった方が、どなたでしょうっていうのが今日の問題でございます。でもまあ本当に今日いろいろ伺ってるとそうそうたる、
そうそう、もう今日紹介されなかった、なんで俺私のこと言わへんねんって
怒られそうな方が、
怒られそうな、
はいはい、まだまだいらっしゃるんですよね。はい、ということで、まあ、そんな方たちが審査をなさるということで余計に箔がついてる視点ということでも、ね、あるわけですよね。さあ西宮視点についていろいろなお話を伺っておりますが、今日は歴代審査員きら星のようなメンバーということでお話を伺いました。さあ来週は西宮視点から世界に羽ばたいた作家たち、すごい方を生み出してるんですね、この西宮視点。
そうですね、西宮視点は、まあ、足がかりにしていろんな作品を作っていかれましたよね。
はい、ということで次回もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ゲストティーチャーは西宮市大谷記念美術館副館長の森田正樹先生でした。どうもありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。